ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Krisna no minasan. Kyo 2019年12月8日日曜日は、私、サシが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、サシがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。インドネシア会員第一委員会の議長であるメオティア・ハフィドはバリで開催された第12回バリ民主主義フォーラムを閉会しました。彼は閉会の挨拶で特に民主主義の重要な部分である意思決定プロセスにおける女性の参加と役割の問題を再び強調しました。メオティア・ハフィドによると、女性の様々な役割は特に現在の地政学的状況のダイナミックスにおいて国の民主的安全を支えています。彼女はまた国家機関を強化し、持続可能な開発目標の選定条件として包摂の文化を促進するために民主的な回復力が必要であると述べました。それでは次のニュースです。防衛大臣のプラボー・スビアントはインドネシアとオーストラリアの間の軍事部門での協力、特に両国の軍隊との共同演習を評価しました。これはインドネシアの外相レトノ・マスリとオーストラリアの国防相リンダ・レイノーズおよびマリス・ペイン外相との二国間機会議2プラス2を開催した後、ブラボーによって伝えられました。この機会にブラボーは、夜多くのインドネシアの将校がオーストラリアの軍事アカデミーで教育に参加するよう招待したことに感謝しました。一方、オーストラリア国防省のリンダ・レイノルズはインドネシアとオーストラリアからの6回目の閣僚会合を初めて開催されたことにより、両国間の防衛関係が成長し、強くなることを証明すると述べました。インドネシア軍 TNI とオーストラリア軍 ADF は、毎年20を超える二国間コミュニケーションと共同演習を実施しています。今年、オーストラリアは ADF の教育と訓練のためにインドネシアから150人の参加者を受けて入れました。それでは次のニュースです。財務省は創造的で社会が関与する開発に使用される村の資金の配分を奨励しています。これはバリ島ヌサドゥアで開催された第9回経済開発と公共政策に関する国際フォーラム AIFED で、財務省のマクロ経済政策センターのダイレクターであるヒダイアト・アミルによって述べられました。このフォーラムでは財務省が心に強く訴える数字を挙げました。このうちの一人はウリ・ハルトコ・マラン地区のブジョン・キドル村長です。 その機会に、ウリは330ヘクタールの村への政府の資金提供により、以前は非生産で難しかった村は、創造的な経済で力を与えられた村に変えたと説明しました。それでは、最後のニュースです。インドネシア政府は、香港やマカオの企業家や投資家に投資するための様々な施設を提供しています。投資調整委員会のインフラ推進担当副局長、アハマッド・ファイサル・スララガは、インドネシアへの投資を増やす努力として、生成上の優遇地の付与、人材の育成、規制の簡素化、経済政策の改善があったと述べました。10の観光地とデジタル経済の開発は、香港とマカオの投資家に開かれています。これは、インドネシアの香港企業家による見通しと投資機会が非常に良いと政府が見たために行われました。これでニュースが終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、今週のニュースです。今日は、大統領はアメリカの企業家がインドネシアでのビジネスチャンスを最適できることを望んでいることについてのニュースをお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領はアメリカの企業家がアシアン諸国、特にインドネシアでのビジネスチャンスを最適化できることを望んでいます。これは2018年12月5日にジャカルタのマルデカ宮殿で ASEAN と ASEAN ビジネス評議会から大表伝を受け取った時にジョコ・ウィドド大統領によって伝えられました。評議会の大表伝の約50人のメンバーの前でジョコ・ウィドド大統領はインドネシアとアメリカの関係は特に経済協力において非常に強いと述べました。大統領は、アメリカはインドネシアの4番目に大きな貿易相手国だと述べました。インドネシアへのアメリカの投資はほぼ12億ドルに達しました。大統領はまた、インドネシアとアメリカが2024年までに貿易量を600億アメリカドルに増やすことに同意したと述べました。大統領は、インドネシア、ASEAN、アメリカ間の協力について、公に意見を交換する用意があると述べました。2018年、ASEAN の平均経済成長率は 5.1% でした。これは、世界の平均的な経済成長よりも、はるかに高いです。過去5年間のインドネシアの経済は、5% 以上成長しました。インドネシアと ASEAN は、成長と公平性を獲得するためにより早く実行されます。大統領は相互に有益な利益を達成するためにあらゆる国との協力を歓迎しています。ジョコウィによると、現在政治的問題でのアメリカとアシアン諸国は経済的正義を言うまでもなく良好な状態にあります。一方、外務副大臣マヘンダ・シレガルはアメリカと ASEAN 経済評議会のアレクサンダー・C・フィルマン会長との共同記者会見でインドネシアで活動する多くのアメリカ企業が投資を増やすことを約束していることを明らかにしました。マヘンラはアメリカの企業家は第二期に政府の優先事項となった人材の成長と発展を維持するための安定性と装置が実際に実施されることを望んでいると述べました。すべての企業がそれぞれの分野と人間開発のより広い文脈においても強力なサポートを提供したためです。会議中、ジョコ・ウィドド大統領は既存の投資環境を改善するためのいくつかの約束と政策の実施について説明しました。会議では投資部門で一般的に見られる問題のいくつかを解決するために使用できるオムニバース法の手順についても説明しました。 ASEAN、 および ASEAN 以外の50のアメリカ企業からの代表団は、人的資本、インフラ、経済改革、官僚主義の5つの優先事項と規制の簡素化を支援しました。これでニュースを終わります。クリスナの皆さん、歴史です。今日は1580年12月8日にジョン・レノンは亡くなりました。ジョン・ウィンストン・レノンはビートルズのリーダーとして世界中で知られているシンガー、ソングライター、楽器奏者、作家、政治活動家でした。1970年にビートルズが解散した後、彼はソロとしても成功を収めました。今日でも大人気のヒット曲の一つはイメージンでした。この曲は後に世界の賛美歌の一つになりました。彼はクルッタ・ファーヌのマーク・チャーパに打たれたため、40歳でニューヨークで亡くなりました。次は1991年12月8日にソビエト連邦が解放しました。1991年12月8日にロシア、ウクライナ、ベラルーシアは統一の解消を意味し、独立国家共同体 CIS に置き換えられることを意味するベラベラ憲章に署名しました。誰がソビエト連邦を解放する権利を持つかについて多くの議論を生じたとき、ゴルバチェフは1991年12月25日にソビエト連邦大統領として地位を辞任し、ボリス・エリシンに権力を与えました。ソビエト連邦の最高会議であるクライマックスは1991年12月26日に解散しました。これは連邦としてのソビエト連邦の解散を示し、連邦の29歳の誕生日の4日前に起こりました。最後は2010年12月8日に SpaceX はドラゴン宇宙船を打ち上げました。これは打ち上げに成功し、地球を周回した後に帰還した最初の民間宇宙船です。SpaceX のドラゴンは7つの宇宙船と貨物を低地球軌道に輸送できるカプセルです。このカプセルはロシア以外の国際宇宙ステーションセグメントにバインドできます。ドラゴンはアメリカの民間企業であるスペース X によって開発されました。ドラゴンはスペースシャトルの最後の飛行の前に2009年に初めて打ち上げられたファルコン9キャリアロケットで打ち上げられました。2回目のファルコン9飛行最初の成功に続いて、ドラゴンの最初の打ち上げが行われました。最初の打ち上げはアメリカ・フロリダ州ケープ・カナベラルにあるスペース X の施設で行われました。2010年12月8日にフェルコン9はフロリダ州ケープ・カナベラルから打ち上げられたスペース X ドラゴンをもたらしました。打ち上げは成功し、ドラゴンは打ち上げの約10分後にフェルコン9から分裂しました。その後、カプセルは地球、正確に太平洋に戻りました。これは民間宇宙船が軌道に到達し、水面に戻られるという歴史上最初のイベントです。これで歴史を終わります。
Ingatkah dulu semua kenangan kita, waktu kita bersama, waktu kau cemburu. Kini kau menghilang, seakan semua tak pernah ada. Sesaat saja tak kau izinkan untuk buktikan semua pasti berubah. Andai saja ada kesempatan kau berikan, kita masih bersama.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はカルフィン・ジェレミのパミリカティクでした。インドネシアより世界をお届けしているボイス・オブ・インドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。
ボイス・オブ・インドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアのペンチャクシラップチームはフィリピンで開催された2019年のシーゲームスの総合チャンピオンになったことについてのニュースをお伝えします。インドネシアのチームの成功は2013年にミャンマーで最後に起こった以来初めてのことでした。インドネシアは元のスポーツ支部で最も多くのメダルを獲得しました。インドネシアのチームは金メダル2個、銀メダル3個、銅メダル2個の7つのメダルを獲得しました。実際金の習得はシンガポール、マレーシア、ベトナムと同じです。しかしインドネシアは今回より多くの銀メダルを獲得し、シーゲームスの総合チャンピオンになりました。最終日、インドネシアは ブルーから金1個、銀3個、銅1個を追加することに成功しました。金メダルはタイの代表であるフィルダー・オジュ・ロマエを5から0で破った後、クラス A の女性選手スチウランダリオが獲得しました。そしてコイルデン・ムスタキムはベトナムの選手レン・ウィアン・タンロンに 5-0 で敗れ、男子クラス A で銀メダルを獲得しました。一方、もともと D クラスで金メダルを獲得できると信じられていたハニファン・クスマは準優勝になりました。彼は 2-3 のスコアでマレーシアの選手モハマド・ハシム・モハマド・ユスリに負けました。ジニカオセはベトナムのトランティテムに50から55キロの上司 B クラスで1から4のスコアで負けて銀メダルを獲得しました。一方、男子 B クラス50から55キログラムのヒダヤット・リモーヌが銅メダルを1つ獲得しました。インドネシアのペンチャクシラムチームは当初、芸術から金メダルを獲得することが期待されていました。ただし、現実は異なります。参加した3人の男子格闘技試合のうち、インドネシアチームは銅メダルを1つしか獲得できませんでした。男子シングルのアートマッチで、選手のディノ・ビマ・スリスティアントは460ポイントしか獲得できませんでした。金メダルはフィリピンの選手であるイーマ・タウセルが470で獲得しました。一方、銀メダルはシンガポールの選手461ポイントのスコアで獲得しました。インドネシアのペンチャクシラトマネージャーのスナーノは2019年のシーゲームズで総合チャンピオンになるやるインドネシアのペンチャクシラトチームのマネージャーのスナーノは2019年シーゲームズで総合チャンピオンになり得るインドネシアのチームを誇りに思っていると述べました。しかし、彼は3つの金メダルを獲得する政府の目標を達成できなかったため、獲得した金メダルの数は少し不満がありました。インドネシアのチームは金2個、銀3個、銅2個しか手に入れませんでした。その結果、インドネシアは総合チャンピオンになりました。したがって、インドネシアのチームは次のシーゲームズの別の評価を実施しなければなりません。これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Entah untuk
お聞きいただいた歌はジュリタ・セプティアナのセンジャーディアタスコタでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はインドネシアのジョージャカルタの特徴の飲み物ウェダンタフをご紹介します。リスナーの皆さん、ウェダンタフという飲み物はインドネシアにはいくつかの地方に広がって、各地方には別の名前を持っています。例えばソロでタホクで呼ばれています。そしてスラバヤにはタホワとして知られて、そしてスマトラにはカンバンタホとして知られています。この温かい飲み物はもともと中国から来て、インドネシアに入ったのは19世紀の終わりでした。リスナーの皆さん、ウェダンタフは豆腐のようなものとジンジャーの水から作った飲み物です。作り方も簡単です。大豆を洗い約8時間浸します。すすいた後滑らかになるまで混ぜます。次に精製された大豆を絞ってジューシューを取り調理します。ウェダンタフは防腐剤を使用していないので、この飲み物は直接飲む方が美味しいです。ウェダンタフはいつもジンジャーの水とともに使えられました。ジンジャーの水にはレモングラス、みかん、そしてブラウンシュガーが入っているので、スパイスの味がとても強いです。そのため飲み物は体を温めることができて、寒い日に飲む方がいいです。店でこの飲み物を頼んだら一つは6000ルピアです。普通はウェダンタフを売っている店は午前6時から午後1時まで開店します。そして午後には4時から夜遅くまで開店している店があるようです。ウェダンという名前はジャワ語には温かい飲み物という意味を持っています。この飲み物は喉に温く感じて、また豆腐のレイヤーも甘くて柔らかく感じるので、朝ごはんとして食べられてもとてもいいです。もしジョクチャカルタ行ったら、ぜひこの飲み物を飲んでみてください。これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
selamanya. Termenung di keningmu, basah di matamu. Apakah itulah cara
いただいた歌はファトルのスラルウンドクスラマニャでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワーナワーニのコーナーです。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、ワナワニです。今日はインターナショナルシーフードショーの展示会についてのニュースをお伝えします。インドネシアは海の国なので、美味しいシーフードを生産することができるのが当然なことです。そしてインターナショナルシーフードショーはジャカルタ中部の G Expo Kemayoran で2019年11月13日から16日に開催されます。この展示会はエコロジーと海洋資源の専門スタッフアリョハンゴノによって開かれ、地元および国際的なビジネスマンが参加しました。アリョ氏はこのシーフード展示会はインドネシアの水産物の改善を奨励し、インドネシアの漁業が世界的な競争力を持っていることを世界に証明できると述べました。有吉によると、インドネシアの水産物は毎年増加しています。現在多くのインドネシアの水産物はアメリカやヨーロッパなどの海外に輸出されています。さらにインドネシアの水産物も中東地域に輸出できることが望まれます。アリオ氏によると、インドネシアは 50億アメリカドルの取引目標を達成できました。このため、すべての関係者が製品とその人材を持続可能性を共同で維持することが望まれます。シーフードショーオフアシアはペテクリスタメディアプラタマとインドネシア漁業製品加工およびマーケティング企業家協会 APSI およびインドネシア中小協会 ARPI とのコラボレーションの展示会です。この展示会では様々な国の様々な水産加工品と水産加工業界に必要な様々な機器を展示しています。アプシの議長のブリウィボーは、現在ますます多くの消費者が調理済みまたは食用の準備が整った魚加工品を探していると述べました。ブリ氏によると、リサーチ&マーケットインスティテュートが実施した調査に基づいて、調理済み食品及び調理済み食品の世界市場は年間 10% 以上成長し、冷凍製品が支配的でした。そのため、APSI はすぐに調理できる製品やすぐに食べられる製品の開発に集中するようメンバーに求めています。その一部はこの展示会で展示されています。これでワナワニも終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。 今お聴きいただいた歌は、ブンガ・チトラ・ラスタリのムンキン・スワト・ハリでした。インドネシアより世界をお届けしているボイス・オフ・インドネシアです。最後は、インドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイス・オフ・インドネシア。ボイス・オフ・インドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はイサンタロレの歌をご紹介します。イサンタロレはテレビに行われた歌をコンテストの優勝として、カレーの歌手としての活動を始める歌手です。現在、彼はすでに10年間ぐらい歌手として活躍していて、今年の9月にまた新しいシングルアルバムをリリースしました。今回のアルバムのタイトルはチョバラバタハンで、歌は天空シャフィックに作曲されました。この歌は恋愛関係の複雑さについて語ります。恋愛関係にはいつも問題があって、そして誰でも自分の関係が末永く続けることを願っています。この歌で作曲家である天空シャフィックは、聞き手に恋愛関係に何か問題があっても、自分の幸せのために我慢して、自分の関係に諦めないでくださいと伝えたいんです。リスナーの皆さん、次はイサンタロレの歌、チョバラバタハンを聴いてください。
Terus begini Bukan mencari Dan terus mencari Jalan terbaik Demi cinta kita Jangan engkau pergi Untuk tinggalkanku Cobalah bertahan Cobalah bersabar Untuk mengerti aku Mendampingi diriku Meskipun terkadang Kita tak sejalan Biar tiada lagi ada penyesalan Selama kita Terus begini Cari dan terus mencari jalan terbaik demi cinta kita. Jangan engkau pergi untuk tinggalkanku. Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Mendampingi diriku Meskipun terkadang Kita tak sejalan Biar tiada lagi ada
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Voice of Indonesia.
皆の皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いましょう。